Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあね、もうそろそろ皆さんはお休みも始まってくるのかな。早い方は今週4月の29日からもうお休みになるのかなっていう感じもねしますけれど、いやいやカレンダー通りだよっていう方いろいろねあると思います。もう本当にこのゴールデンウィークは逆にお仕事だからもう休みないんだよっていう方もね、中にはいらっしゃるのかもしれませんね。確かにいろんな観光地に行くと、この私たちが遊んでる時に一生懸命働いてくださってる方たちいらっしゃいますからね、本当に感謝感謝ですよね。そういった方々がいるから楽しめるってことですからね。まあそういう方はね、ちょっと期間中はお仕事していただいて、後からゆっくりお休みいただければななんて思っております。さあそんなねゴールデンウィーク、アマチュア無線科にとりましてはお休みがいっぱいあるので、どこか機材を持って挑むように行こうなんていう方もね多いんじゃないでしょうか。まあでもね、昨日今日といろいろコンテストがありましたから、コンテストでもう疲れちゃったよって方も中にはいらっしゃるのかな。ね、オルジェコンテストは24時間ですからね、きっと皆さん頑張って戦ったのかな。ね、私もねちょっとだけだけどね出させていただいて、毎年ねなかなか上位入賞は難しいんですけど、まあ細々とやらせていただいております。そんな方でね、ゴールデンウィークに向けてアンテナ調整とかもねやったりなんかするのもいいのかもしれませんね。さあ今日はどんな方がこの後登場なんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ今日はですね、ライセンスフリーということで、三井さんという方にね、お電話がつながっております。じゃあ早速呼んでみたいと思います。三井さん。
はい、こんにちは、JR1WNM 武蔵野 AM634 の三井です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ三井さん、今私ライセンスフリーということでねご紹介しまして、もちろんこのおもちゃ無線の今コールサインを言っていただいたんですけど、その後に、はい、その武蔵野 AM634 ってなんか武蔵野の、はい、なんか AM のラジオ局みたいなね、なんか、はい、なんだろうみたいなのを言っていただいたんですが、これって、はい、何なんですか。
あ、はい、ですね、この今申し上げた武蔵野 AM634 っていうのは、はい、ライセンスフリー無線の、ま、コールサインとして使っているものなんですね。
お、
はい、この今、ま、武蔵野っていうのは地名で、
はい、
この AM634 っていうのが、まあ、並びの番アルファベットと数字になるんですけども、はいはい、このこういったこの地名とアルファベットと数字っていう形が、
はい、
昔ですね、うん、発給されていたコールサインの形、まあ、ひな形的に使っているものなんです、
うん、これって誰でも何でもいいわけなんで、そうじゃないんで決められてるんですか、はい、ある程度。
あ、はい、ですね、昔実は、まあ、これこの後説明するかと思うんですけども、うん、市民ラジオ、CB 無線っていう風に言った方が通じやすいかな、
うんうんうん、
が実は電波管理局に開局申請をして、うんうん、運用する免許制が取られていたんですね。
はい
はい、でその時に申請すると、うん、無線局免許状が発給されまして、うん、そこに書いてあった形式のコールサインになります。
あ、じゃあ自分が住んでる地区みたいなの、ね、で、はい、そこの地名が入って、
はい、
で AM っていうのは決まってるんですか。これは
いえいえ、これもですね、うん、順番に最初は AA から始まりっていう形で、昔は発給されていました。
じゃあコールサインが JA1 から始まるような感じで、これもそんな感じで
入って、はい、そうなんです。はい、そうなります。
で、後ろの数字は何なんですか？
はい、私のローコールサインの場合ですと、うん、武蔵野の武蔵に引っ掛けて634というふうにやった、語呂合わせしました。
これは自分でつけていいんですか？
はい、今のところ自分でですね、うん、つけて大丈夫です。
あ、そうなんだよ。じゃあ私はじゃあ水戸だから、はい、じゃあ水戸でなんかそのアルファベットはなんか支給され、はい、されあちょっと順番でこう決まってくるのかな？
ですね、例えば、うん、三田さんでしたら、うん、地名を水戸にしまして、はい、でアルファベットの部分を FM、うん、そして、数字の部分をですね、うん、FM パルルンさんの周波数3桁ありますよね。はい、これをですね、使ってみると三田さんの番組と放送局と、関連性がつけられて分かりやすいんじゃないかなと思います。
あ、そういうわけなんですね。
はい、
でこれ皆さんね、ライセンスフリーをやられてる方って結構、はい、イコールアマチュア無線の免許を持ってる方も多いんですか？はい、
あ、もうですね、今圧倒的に多くの方が、うん、ライセンスフリー無線も楽しむし、うん、アマチュア無線も楽しむしっていう人がほとんどになります。
うん、今はね、こうライセンスフリーって言ってましたけど、ね、先ほど話の中に市民ラジオっていうね、はい、言葉も出てきましたけど、はい、なんか昔は市民ラジオとか CB 無線とかってよくそんな感じに言ってましたよね。
はい、はい、おっしゃる通りです。CB 無線っていうのは、まあ、通称でして、法律上は、市民ラジオっていう、表現になります。
はい、でそれは今がこう、はい、ライセンスフリーっていうような言葉にも今はなっているということなんですね。
はい、はい、そうですね。市民ラジオだけだったのが、うん、後々、時代がですね、進んでいくに従って、うん、まあ、特定省電力無線ですとか、はい、デジタル簡易無線登録局ですとか、うんうん、デジタルコミュニティ、省電力コミュニティ無線とか、いろんな無資格、免許なしでも使えるようなバンドというのが増えてきました。
はいはい
はい、ですので、まあ、それらを包括するっていう意味でライセンスフリー無線っていうのが生まれた、使うようになったっていう経緯があります。
ということはね、今もちろんアマチュア無線の免許を持ってる方も、ね、たくさんいらっしゃるけど、はい、免許を持っていなくても、はい、これはできるっていうことなんですね。
はいはい、アマチュア無線の免許をお持ちでない方でも、うん、今申し上げたこの市民ラジオだったり特定省電力無線っていうのは使うことができます。
っていうことは、そうすると、武蔵野なんとかなんとかってこうそういったので皆さんとコールし合ってやるっていうことなんですね。
はい、更新のスタイルはおっしゃる通り、コールサインを用いましてですね、うん、やるような形でみんな楽しんでおります。
ということは、免許もいらない無線っていうことだから、普通のアマチュア無線機じゃなくて、今言った省電力だったりそういったコミュニティ、そういう無線機を使ってこのライセンスフリーは楽しむっていうことですね。
はい、その通りになりますね。
はい、
はい、
で、たくさん結構メンバーの方っていらっしゃるんですか？
あ、はい、これはですね、岩手 B73 というコールサインを持っている方が、うん、ここ何年間かですね、毎年毎年コールサインの集計を冊子で作ってらっしゃるんですね。
はいはい、
でそれをですね、去年、分けていただいた分見ますと、5000局にはいかないんですけども、はい、全国でそれぐらいの方はですね、いらっしゃる感じはあります。
ほー、じゃあたくさんの方、結構よく山に行くと、なんか昔ながらの携帯電話が大きくなったような大きな、なんか、
はいはいはい、
トランシーバーみたいなの持ってやってる方いるんですけど、はい、あれもそうですよね。はい、
おそらくですね、三田さんが見たのは、はい、市民ラジオのハンディタイプのトランシーバーだと思います。
瀬川さんがなんかこうマイク代わりに持ってるようなああいうなんか大きい感じ。
そうですそうですそうです、はいはいはい、
ああいうのでも楽しんでらっしゃるっていう方がたくさんいらっしゃるってことなんですね。
はい、はい、そうです ね、
ね、なんかでも楽しそうな感じですよね。やっぱり山に登れば登るほどって感じ、高いところの方が電波やっぱり同じく届く感じなんですかね。
はい、ライセンスフリー無線って、免許とか資格が不要で使える分だけ、うん、どうしても出力の制限っていうのがかかってるんで、法律で決まってるんですね。
はい、
はいはい、ですので飛ばせる遠くまで飛ばすため、遠くの人と話すためにはやっぱり高いところに行くっていうのが条件的にはなっています。
そうなんだ、はい、
はい、
そんなね、ライセンスフリーの皆さんがなんか一堂に集まる今度イベントがあるということでお聞きしたんですが、
はい、はい、はい、ですね、今度のですね、5月3日の21時から、4日の午後3時まで、
はい
はい、ライセンスフリー無線の更新イベントがあります。
はい、なんかこれ皆さんで一堂にどっかに集まってとかじゃなくて、みんなでこの時電波出すからみんなでワッチし合って更新しようねって感じなんですか？
あ、そうなんですね、この時日程時間が、申し合わせてあるので、うん、みんなでトランシーバー持って、まあ、お外に行ける人はお外に行って、うん、山に行ける人は山に登って、まあ、ちょっとそんな時間的なゆとりはないんだっていう人はご自身の身の回りの近いところから、うん、お家からとかですね、電波を出して更新を楽しみましょうよ、コミュニケーションを楽しみましょうよっていう日になっております。
いや、じゃあね、無線化の方たちが今日はコンテストだって言ってもいろんな方が電波出し合うように、ライセンスフリーの方も日程を決めて、はいはい、今日ここでみんなで出し合って更新しようねっていうことなんですね。
はい、はい、そういう形になりますね。
なんかこれはこの今回はゴールデンウィークでやられますけど、結構定期的にやられてるんですか？
はい、あ、はい、今度の5月の次の大きなイベントはですね、うん、7月の月末に、ですね、サマーバケーションという更新イベントがありますし、はい、それからあとはですね、8月に入りますと、東京ビッグサイト、
はいはい、
有明 GMEX を会場にして、うん、アマチュア無線フェスティバル、はい、ハムフェアがありましてですね、そこはですね、ま、ライセンスフリー無線 の、 グループが出展をして、まあ、私もメンバーの一人なんですけども、はい、直接会って、あの時の更新はこうだったねみたいな思い出話だったりとかですね、次ここ行くんだよみたいな、うん、予定をみんなで話したり、というような機会がございます。
じゃあみんなでそういった定期的に集まったりするのは、やっぱり一番集まるのがそのハムフェアなんですね、8月のね。
はい、そうですね、はい、全国からいらっしゃいますよ、
ね、あ、じゃあブースなんかも出されるんですか？
はい、私がメンバーに入っていますのは、CBCN というライセンスフリー無線の PR グループがありましてですね、
はい、
はい、こちらの方のブースに出ております。
わかりました。じゃあね、ぜひちょっとこれもまたね、アマチュア無線とはまたちょっとね、違ったあれですけど、皆さんで楽しんで、はい、そうすると年齢層も幅広い感じの方たちがたくさんいらっしゃるのかな。はいはい、
もうですね、本当に若い人ですと中学生ぐらいの方から、うん、あとはですね、ベテランになりますと、それこそですね、昔の昭和30年代からの市民ラジオを知っているようなOM さんまで、ものすごい幅広くいらっしゃいます、
ね、じゃあぜひね、皆さん今回はこの5月の3日4日の、ね、更新をぜひ皆さんで楽しんで、盛り上がっていただきたいななんて思います。はいはい、
ありがとうございます。ぜひも三田さんもですね、チャンスありましたらどっかのバンドを覗いてみていただければと思いますので、よろしくお願いします。
これライセンスフリーだからチャンネルいくつですよね？
はい、ですね、例えば私なんかが楽しんでいる特定省電力無線ですと、レジャー3チャンネルっていうところで、はい、がですね、まあ、呼び出しチャンネル的な形になっておりまして、
はい、
更新しましょうという呼びかけが聞こえてくると思います。
わかりました。じゃあまず皆さんそこからワッチしていただく感じですね。はい、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
ということで今日はライセンスフリーにつきましてね、JR1WNM 武蔵野 AM634 三井さんにお話を伺いました。はい、三井さん今日はどうもありがとうございました。はいはい、
こちらこそどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
さあそれではここで一曲聴いてください。夜遊びでベイビーです。どうぞ。
酔いは過ぎ、しんとした部屋でカーテン越しの君を思う、口にしたミルクティーの甘い熱が体をめぐって、
今日もハムライフ .jp 花田さんとお電話つながってます。花田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。オール J コンテスト参加の皆さん、お疲れ様でした。
おお、24時間戦いましたかね、皆さん
ね、もう今眠くて眠くてなんて感じの方いらっしゃるかもしれない
さあ、それじゃあ、ね、前回皆さん戦った後ですけれどね、いろんなところでいろんなのが熱くなってますからね。
そうですね、はい、
いや、今日はどのような内容でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で、4月の17日から4月の23日までに掲載した記事から特に皆さんの注目を集めたものをまた拾ってみました。
はい、
まずですね、ちょっと国際的な話になるんですけども、はい、IARU という団体があります。
はい、
国際アマチュア無線連合という名前で、あの全世界 の、 あのアマチュア無線 の、 あの国を代表する団体が加盟している、まあ、連合なんですね。
はいはいはい、
で、世界を3つの地域に分けてまして、第一地域 IARU 第一地域っていうのはヨーロッパとかアフリカとかの国々のアマチュア無線連盟が入っていて、はい、第二地域っていうのは北米とか中南米とかの、アマチュア無線の団体が入ってます。で、日本はというと第三地域、 アジアとかオセアニアの他の、まあ、アマチュア無線連盟と同じくですね入っているんですが、
はい、
この IARU の第三地域にですね、チーフバンドプラン委員会というのがありまして、
はいはいはい、
ここが7メガ帯のですねバンドプランのちょっと変えたいよっていうことでですね改定案を公表したんですが、
うん、
これがちょっといろいろ話題を集めています。うん、で何かというとですね、今まで、まあ、第1地域も第2地域も7メガ帯のバンドプランっていうのは作って出してたんですけども、
うん、
でほぼほぼ各国はそれに従って自国のアマチュア無線のバンドプランを作ってたんですが、
うん、
それと第3地域とは微妙にその、電波形式によって出られる周波数帯がですね違ってたりするんですよ。
で、はいはい、
同じ短波帯の斜めを使っているのに例えばデータ通信はあっちの、第一地域はこの辺りの周波数なのに第三地域はこっちなのっていうことでいろいろ渾身になったりとか、
うんうん、
こんがらがっちゃう問題もあるんで、
うん、
なるべくこれを統一しましょうっていうのが目的なんですね。
うん、確かにそうですね。
でところがですねこの統一の、まあ改定案を公表したんですがもしこれが全部通ってしまうと、まあ、日本も含めてですね、
うん、
7メガ帯の特に SSB の使える周波数がですねだいぶ変わってきちゃうよっていう感じなんです。
あらあらあらあら、
うん、でまず、いくつかの、改定案の中をちょっとまとめますとですね、CW モールス専用の周波数は、ですね、7040kHz 以下、
うん、
7.0 から 7.04 までは完全にモールス信号 CW 専用モードにすると、
うん、
で、データ通信、まあ、今 FT8 が流行ってますので、
はい
うん、FT8 がその CW バンドのすぐ上の7040から7060と7074から7080までの、周波数をですね、データ通信専用にしようということになった
んです
ね。そうすると残りが SSB ということになりまして、
うん、
SSB が出られるのは結局ですね 7063kHz から 7074kHz までと 7080kHz からまあ上いっぱい 7200kHz までということになってしまうんで、
うん、
今日本のまあアマチュアバンドでいうと7030以上はずっと SSB が使える形になっているんですけどももしこれが通ってで JAL も、うん、IRU 第三地域のこのプランに、統一しましょうということで JAL もバンドプラン作ったり日本の総務省も総務省バンドプランをじゃあこれに合わせてちょっと動かしましょうということにした場合は、CW とデータ通信に関しては、まあ、だいぶ楽になるんですけども、
うん、
SSB の方はちょっと活動できる周波数が減ってしまうなという話なんですね。
そうですよね、まあ、7メガって言ったらねもう結構アマチュアバンド花形ですものね。
でたくさんの方がね平日でも日曜日でも出てますし、
はい
海外の曲もねたくさん聞こえてきますのでこれなかなか決めるのは難しいんじゃないかなという感じがしてるんですよね。
そうですね。
ただ IARU のこのバンドプランっていうのは法的な拘束力はないので、
うん、
IARU はそう言ってるけど日本は7030以上 SSB で通信もどうぞっていうふうに言い張ることもできなくはないんですけどもですねちゃんと IARU の中に加盟団体は第三地域のバンドプランに従うように求められると。ただし各国の、国内無線放棄がこのバンドプランと抵触しちゃうような場合は各国の規制の方が優先される。でもその場合は各団体は、現地の、その規制を変更するために、各国の、まあ、日本でいうと総務省ですけど規制当局と協議を行うことが推奨されるというふうに書いてあるんで、
はい
日本は JAL は総務省にIRU がこう言ってるんで総務省バンドプラン直してくださいっていうふうに言わなくちゃいけないっていう感じなんですね。
ちょっとこれはこれからもうちょっと難しくもうちょっと時間かかるかな。
そうですね、国際的な調整もあるし、うん、日本国内どうするのっていうようなところもあるし、
うん、
なかなかねちょっとやっぱり問題点があって決まるまでには時間かかるかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、はい、うん、ちょっとそんなのでちょっと皆さん話題になってるっていうことですね。
はい、これが結構話題になりました。
はい、さあ続いては、
はい、ですね、2月から始まっていました JAL の令和8年通常選挙が、とうとう終わりまして開票結果が告示になったよっていうニュースです。
はい、
はい、3月の末ぐらいから投票が始まって4月の18日まで投票期間で、今回からは電子投票ということでね、皆さん届いたハガキを見て、専用のウェブサイトからID とパスワードを入れて、うん、投票されたと思うんですけども、まずですね投票率が非常に低かったんです。
はいはい、
今までマークシートで、投票をやってたんですけども、だいたいですね 30% 後半ぐらいが今までの、投票率でした。
はい、
でところがですね今回、電子投票になった初めての投票で全国理事候補の投票率を見てみると前回よりも 6.7 ポイント悪くてですね 32.4% の投票率なんですよ。
はい、
ちょっとウェブ投票が浸透しなかったのかな、お年寄りの方とか厳しかったのかなとかね、いろいろ考えたんですけども、
まあ確かにね、はがきポロってきて番号書いてあるけどねえって感じですよね。
ねえ、
うん、
みんながみんなねスマホとか PC を使いこなしてるわけでもないし、ハガキであれが届くとちょっとね見忘れてしまったりっていう方もねいらっしゃるかもしれないし、
封筒だったらねちょっと大きめだからあなんか来たって言ってねあれですけど、ハガキだとなんかのまたダイレクトメールかなぐらいでね、終わっちゃったかもしれないですしね。
そうですね、うん、そもそも電子投票をやるってこともご存じない方もいらっしゃったかもしれませんね。
中にいらっしゃるかもしれませんね。
ただいいこともありましてですね、はいはい、今まで紙の投票用紙で開票所で開票するとですね、だいたい開票開始から告示が出るまでに、結果発表があるまでに7時間から8時間ぐらいかかってたんですよ。
はい、
でところがですね電子投票になりましたら今回は開票開始からその結果発表告示までわずか40分だったんです。
早な、確かになんか私も何気なくこうね SNS とか見てたら当選しましたとかって言ってる人がみたいな感じで思ってもう終わったのみたいな感じでしたね。
本当にね早くてびっくりしました。今までねだいたいねその日の開票日の夕方の4時とか5時とか6時ぐらいが発表になるタイミングだったんで、
うん、
今回もまあ電子投票になったけど午後だろうと思ってね私も油断して、ちょっとのんびり過ごしてたんですけども、
はい、
いきなり始まって40分で結果が出ちゃいましてね、いやこれはまずいなと思ってね慌てて作業に入りました。
確かにそうですよね。はい、まあでもねこういういろいろ結果が出ましたんでこの後6月でしたよね総会があるのはね、
う
ん、
そうですね6月の21日の第15回定時社員総会で今回選挙の結果理事候補になった皆さんはその社員総会で、社員からこの人選任して OK っていうような議決を受けて就任が決まるような感じです ね。
またまたちょっとねこれから夏で暑くなってくるんですけどこっちの方も暑くなりそうですからね。
そうですね、はい、
はい、ということでね今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します。ビームエンテナ、ビームエンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、ということでね、それではちょっと週末のイベント等をご紹介しましょう。5月2日の土曜日、岡山県ではハムハムアイボールというのもやるそうです。そして同じくね5月2日からねこれは5月4日までやるのかな、山口県の方ではね海峡祭りということでお祭りがあって、そこでまあ岡山の方もそうなんですけど JH4YRL のですね特別局とかのね運用もやるということなので、ホームページご覧になってみてください。そしてそして
5月3日は東京コンテストがありますのでね、これも皆さん張り切ってコンテスト出られるんじゃないのかなと思っておりますね。お天気いいことを祈っておりますということで、今日もねそろそろお別れのお時間近づいてまいりましたね。どうであろうかな、もうこの番組もね新たに始まりましたんで、で渡良瀬の方々聞いていただいて、ぜひメールもお待ちしてますということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。